皆様こんばんは。宣教師の田村でございます。本日このような場にお招きいただきまして心から感謝をいたします。またインドネシア宣教のためのお祈りとご支援に心から感謝をいたします。今年で34年になりますけれども、私たちが使わされる以前から皆様の教会は祈り捧げてくださっていらっしゃることを心から感謝をしております。続けてお祈りとご支援いただけたら幸いです。前回伺ったのは確か2018年ですから5年前になります。で、その時もそうだったんですが、もしかするとその前もなんですけど、ワールドカップの年だったんですね。で、ちょうどなんかホンダがゴールを決めたみたいなのがあってちょっと伺ったんです。で、もしかするとそのスパンで伺うのかなと思ったんですが、今年は違うぞと、WBC の年に伺ったので、次回伺うのはもしかしたら次の WBC かもしれない。そうすると3年後なんですよね。あ、すいません、こんなこと言っちゃうとあれですけど、いつ伺っても、皆さんの教会は私たちは温かく迎えてくださって、で、その裏にはやはり皆さんのその主にある愛と祈りとまた信仰があるんだなと覚えて本当に感謝をしております。また今回はインドネシア宣教の実際の身として、ネンゴラン先生をこうお連れすることができたことを感謝いたします。救われて主に導かれて、そして献身をして召されてですね、で今牧師として15年になりますが、彼は本当に良い働きをしてくれてます。またスラバヤにおいても今年6月にやっと独立いたしまして、そこでもフランキー・タンブーなんていうんですが、牧師が与えられて、彼ら本当に主にあってよく仕えてきてくださってます。私たちは今新しい開拓の場を目指しておりまして、祈りはバリ島なんですね。もう皆さんはもうバリ島はよくご存知だと思うんですが、その道を主が開いてくださるようにお祈りいただけたと思います。それではまず最初にお祈りをいたします。父なる神様、幸いな祈祷会を導いてくださり心から感謝いたします。あなた様ご自身がこの地を愛して主の教会をお建てくださったことを心より感謝いたします。船橋聖書バプテス教会は主の教会でございますので、この地に建てられた教会を通して全世界へ向けて神様のご栄光とお働きがあるように心よりお祈りいたします。安藤先生ご夫妻ご家族をはじめ兄弟姉妹お一人お一人を豊かに祝しお導きください。今ひとときあなた様の御言葉をお開きいたします。主ご自身がお一人お一人にお語りくださいますように、聖霊の働きもお導きください。心より感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではヘブル書12章の1節から3節をお開きください。ヘブル書の12章1節から3節、イブラニドアバスアヤッサッサンペティガ、お読みいたします。ヘブル書12章の1節から3節です。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。今夕はこの御言葉から主に目を留めようとしてメッセージをさせていただきます。2点あります。まず第1番目の点はキリストにある証人です。これが1節から見てまいります。キリストにある証人。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと書いてあります。この私たちを取り巻いている証人たちというのはこの前の章である11章にありますけれども、主なる神にある信仰者たちを示しています。今ここで一人一人取り上げることはしませんが、彼らは多くの困難な中でも信仰によって立ち勝利を得てきました。彼らの証は今の時代を生きる私たちにとっても模範となります。それは彼らの神は私たちの神でもあるからです。 彼らの上に働かれた主は私たちの上にも働いてくださいます。同じ主だからですね。時代、環境、背景などいろいろ様々な違いはあっても、同じ主を礼拝することができる、同じ主を信じることができる、なんと素晴らしい恵みではないかということです。そしてその主の御名にあって祝福と勝利があります。そしてそれはこの聖書中の人物のみならずですね、私たちの信仰の先輩方も同様に模範となるのではないかということです。日本で70年以上伝道されたラバン・ラージャ先生が召されて1年になるんですね。早いなと思います。まさしく戦後間もなくいらっしゃった宣教師の先生方ですね。フォスター先生から始まってラージャ先生、マーズデン先生、他2名ですね、出てこなくて申し訳ないんですけど、本当に彼らは、ハジェ先生です。ハジェ先生ですね。困難な中で日本に来られた。彼らの信仰、教理、働きはブレてないんです。ブレてると思いますか、皆さん。彼らの働きは全くブレてないんです。例えばラージャ先生に何をお話ししても全くブレないなっていうのが分かるのがラージャ先生の答えなんですね。先生、実はこんなことがあって大変なんです。どうしたらいいですか。いや、私はこんな悩みがあるんです。どうしたらですか。はい、祈りましょうって、これだけなんですよ。何聞いても答えは祈りましょう兄弟、これしかないんですよ。私たち悩んでるときはよく話を聞いてほしいですし、何かしら具体的なアドバイスが欲しいと思うんです。でも毎回何を聞いてもはい祈りましょうなんですよ。でも皆さん、このことは確信をついていませんか。何事でもまず祈ることなんです。祈りから始まるんです。祈りがなければ神様の答えはないということです。どんなことでもまず祈る、これは先生が教えてくださったことなんですね。しかも先生ご自身もそのことを通してずっと勝利をしてこられた。多くの苦しみがあって、多くの戦いがあって、もちろん多くの祝福もありましたけれども、それが先生ご自身が私たちに教えてくださったことですね。確信なんです。マーズデン先生はその後ですね、宣教、日本宣教を携わった後に病気をされました。確か筋ジストロフィーだと思うんですが、どんどんどんどん体が蝕まれてきて、最終的には車椅子でした。でもマーズデン先生の信仰、教理、態度全くぶれなかったんです。日本を愛して、日本の主を愛して、日本を愛して、そして日本のために福音宣教を続けられた。最後の最後までです。その働きを通して滝山聖書バプテスト教会は主にあって立て上げられました。その働きを通して私はイエス様を信じることができた。なんと大きな恵みではないか。皆様ご自身が今集っていらっしゃるこちらの船橋聖書バプテスト教会も同じであります。主の福音宣教の働きを通してこの地に教会が建てられて、私たちは主とお会いすることができて、主を信じることができる。そして今日忙しい中、皆さんは集って皆を賛美して共に祈りの時を持つことができる。素晴らしい恵みなんです。なんと大きな恵みを主はくださったか。聖書中の人物を通してもそうです。私たちの信仰の先輩方を通してもそうです。神様がいかに大きく働いてくださって導いてくださった、彼らを通して神様の大いなる御業が示されているわけです。本当にそのことは感謝であります。そして実はそれらの人々のみならず、ここにいらっしゃるすべての兄弟姉妹の皆さんも同じように主の証人であるということなんです。彼らだけではない、教会を形成する兄弟姉妹一人一人が主の証人だということです。ですから私たちはその主の証人として走り続けようではないか、その道を全うしようではないかということです。そこには牧師、宣教師、兄弟姉妹全く差はございません。ルカによる福音書の24章の48から44から48をお開きください。ルカスドアンパッ、パンパサンペンパドラパン。ルカ24章の44節から48節。ルカスドアンパッ、パンパサンペンパドラパン。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方が話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。 キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるエルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。ここにあるように、私たちもキリストにある証人です。同じ神を信じ、同じ神を礼拝し、同じ神からの約束をいただいております。さすれば、誰一人差はなく、一人一人それぞれの証人として、使わされているその場で私たちは走り続けようではないか、その道を全うしようではないかということです。ヘブル書にお戻りください。2番目の点に入ります。2番目の点は、すべての面で主に目を留めよ。これは2節3節になってきます。もう一度12章をご覧ください。2節3節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。私たち罪人の救いのために十字架の道を通られたイエス様から目を離さないでいなさいと聖書は言っています。それは私たちが信仰に立つためなんです。主に目を留めるということは、御言葉に目を留めることなんです。はじめに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神であったってことあるよ。そして人となられたのがイエス・キリストなんです。ですから、イエス様に目を留めるということは、御言葉に目を留める。人となって来られた、御言葉が人となって来られたイエス様だから、御言葉に目を留めるはイエス様に目を留める。そしてなおかつ、信仰は御言葉から与えられる賜物なんですね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によると。ですから、主から目を離さないでいなさいというのは、御言葉をに目を通すということです。毎日ですね。これは私たちの喜びでもあります、皆さん。1日24時間のうち、30分でいいです、皆さん。30分でいいですから、御言葉の時を持ちましょう。皆さんどうですか？私たちスマホを見る時間、2時間も3時間もありますよね。テレビ見てる時間、何時間もありますよね。私も今テレビにかじりついてるような状況なんですけど、ゲームをする時間も子供たちは何時間もやってますね。それを考えたら皆さんどうですか？1日30分で30分あれば10章ぐらい読めます。主の御言葉に目を通す。もし難しければ30分早起きをして、朝主の御言葉に目を通す。御言葉に立って歩む。とても大事なことなんです。ですから毎日の聖書通読の大切さですよね。私は自分のダイアリーがありまして、聖書通読をいつも記録してるんです。毎日どこからどこまで読んだのか。そうすると、あ、私は今ここまで読んでるんだって励みになるんです。で、その下にですね、聖書通読の下の欄には、スクワットと腕立て伏せの回数を今年トータルどのぐらいしたかも書いてあるんです。実はそのこともすごく励みで、インターネットで見たんですけど、痩せるためには、こういう、腹筋ではなくて腕立て伏せがいいそうなんですね。関係ないようですけど、やってみると意外とへっこむんです、皆さん。でも私すぐ減意してしまうんですけど、日本に来たら皆さんご飯が美味しい美味しい、もうおかずなしで食べれるぐらいなんです。だから気をつけないといけないんですが、ストレッチもやってます。なので私のノートには、御言葉読んだ箇所とストレッチが書いてあって、その中間に何にいくら使ったかをここ記してるんですね。記録があるとすごく励みになります。そして、御言葉から教えられたこともちょこっとそこに書いておくんですね。そうすると、日が過ぎてから、今一度振り返って、あ、この御言葉からこんなに助けられたんだってことがわかるんですね。で、1年ごとのその本、ダイアリーですから、それも増えてくるわけです。今も紙の廃止ですよね。だからこれ、イエローカードになってしまいますけど、でも、それがあるたびに、いついつをまた取り出して読み返して、あ、この御言葉から私はまたこれで教えられた、助けられた、信仰が与えられたって見返すことができます。なので、皆さんもしできれば1年に1回創世記から黙示録まで通読する、その目標を持って聖書通読に臨んでいただきたいんですね。で、そのためにもこう記録をつける、とても大事なことだと思います。イエス様がユダヤ人をはじめ多くの人々から迫害を受け、主ご自身が私たち罪人の救いのためにご自身の命をお捧げになったのであれば、今私たちがいただいている恵みがどれだけ大きいかわかると思うんです。 さすれば24時間のうちに聖書のためと祈りのための時間を取ることは皆さんできなくないですか？やれなくないですか？どうですか？主を思えば。ですから続けていただきたいと思います。ヨハネ福音書5章24節。ヨハネスリマドゥアンパ。ヨハネ福音書の5章の24節。ヨハネ福音書5章24節。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。私たち人間は罪人ですから、このままでは永遠の裁きに向かっています。そして自分の力では全く死んでいる、100% 死んでいる状態から命に移ることはできません。しかし永遠に生きておられる主なる神様によって死んでいる私たちは神から罪の許しと永遠の命と天国の約束をいただくことができるんです。イエス様が私たちの罪のために死なれ、蘇られたことを信じることによって。何も支払ったりなすことは必要がない。本当にただ受け取るだけの素晴らしい賜物なんです。そのために主はご自身の命を十字架で捨てられ、なおかつ非常に困難な十字架の道を忍ばれたんです。イエス様が受けた過程を考えれば、今私たちが受けている苦しみや悩みは大きくないと感じると思うんです。皆さんどうですか？鞭で打たれ、あざけられ、唾かけられ、石を投げられ、そして最終的には主なる神から捨てられて十字架で命を捧げられたんですね。それを見れば、今私たちが受けていること、皆さん鞭受けたことありますか？どうですか？私はよく竹刀とか物差しで親から叩かれたことありますけど、鞭を受けたことはないんです。だったらただその一つでさえイエス様が受けたことは我々よりも非常に大きく痛い辛いことなんです。彼が受けた打ち傷のゆえに私たちは慰められると書いてありますね。癒されると書いてあるんです。なんと素晴らしい道を通されたのか。主なる神から目を離さなければ私たちは疲れ果てることもないと思うんですね。もう一度ヘブル書に戻ってください。12章の3節にこうありますね。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。もちろん世の中にはいろいろ私たちの頭を痛めること、疲れ果てることたくさんありますね。皆さんいかがですか？数えきれなくないですか？もうですね、阪神なんか応援してると疲れ果てることばっかりなんです、皆さん。毎年裏切られて、毎年ダメな成績で、今年よく言われるんですよ。今年はいいでしょとか、たくさんの方がおっしゃるんです。全然私信用してないんですよ。日本シリーズに行くまでまず第一段階。もしかしたらクライマックスで広島に負けるかもしれませんから。で、友達の間ではですね、再臨が早いか、あれの優勝が早いか、多分再臨だろうって言われたんです。だから今年も侮れないんです、皆さん。なぜかというと、この世のことに期待を置いてしまうと必ず裏切られて疲れ果ててしまうからです。なので私は、主を見上げつつそっちもちょこちょこ見てるという状況なんです。でもここだけ見てると必ず疲れ果てます。嫌になってきます。ですからそういう中に私たちあります。もうこれ一つのちっちゃい例です。まあ私にとっては小さくないんですけど、ちっちゃい例ですけど、世の中にたくさんある悩み、苦しみ、悲しみ、それらの中にあって、やはり目を向けるべきは主なる神であり御言葉なんです。さすれば私たちは信仰が与えられて疲れ果ててしまうようなことはないのではないかということです。私自身も1981年10月10日にイエス・キリストを信じて救われました。その日私は教会を訪ねて牧師室をノックして、先生、私に個人伝道してくださいと言って信じたんです。で、その日以来私の心には喜びと感謝があります。ただ一時期私は教会に行かなかった時期がありました。なぜかと申しますと、新聞配達をしていましたので、日曜日の朝も非常に疲れてました。で、私の頭の中にはこんなことがあったんです。イエス様を信じて、その十字架と復活を信じて救われたら必ず天国行けるんだから、 別に礼拝毎週出なくてもいいんじゃないかと思ったんです。皆さんこれ半分当たってますけど半分間違ってます。だから真似しないでくださいね。どんな状況にあったとしてもはっきりイエス様を主と信じたのであれば必ず天国行けます。しかし主は霊と誠によって礼拝するものも求めておられるわけですから、礼拝に行かないというのは間違ってるんです。半分当たってますけどね。なので私はしばらく行かなかった時期がありました。それは自分に与えられた恵みがいかに大きいか分かってなかったからです。でもしばらく教会にまた出るようになって、バプテスマを受けさせていただいて、様々な奉仕を携わっていく中で、神様は少しずつ教えてくださいました。こんなひどいものを救ってくださって、そして今こんな恵みのある働きに尽かしていただいている。なんと素晴らしいことかと。もし主にお会いすることがなければ、私の人生はどうだったか、とんでもないひどい人生だったと思うんです。もちろん死ぬ前にイエス様を信じることができればギリギリでもいいんです。究極ですね。でも早めにイエス様を信じて救われることもそれぞれの人にとってその救いの時はあります。しかしながら自分にとっては最善の時があるんですね。主とお会いすることができて信じることができた、こんなひどいものを導いてくださった私本当に感謝してるんです。インドネシアでもたくさんのこう迫害もありますけれども、一つ一つ全部主が働いてくださいました。ある時は、教会近くにモスクというイスラム教の礼拝所があるんですが、責任者が反対し始めたんです。地域の集まりの中で、あそこに教会があるから私は反対だと言い出したんです。ところが、彼と教会はですね、その地域の人たちととても良い関係を築いていたので、その中の一つに政府関係もあったんです。日本で言うと町内会長なんですけど、インドネシアでは町内会長は政府の末端機関になるんです。そしたらですね、その集まりの中でモスクの責任者が教会に反対したら、その政府の機関の人が、それはあなたの管轄じゃないから、干渉するなと言ってくれたんです。イスラム教徒がイスラム教徒に対応してくれたんですよ。教会のために。これ皆さん奇跡ですね。神様の奇跡なんです。で、よくよく話を聞きましたら、今そのクランジバプテスト教会、ジャカルタのですね、あるその地域の中で、クランジ教会だけしか認められてないそうです。その他の教会は全部、許可を取り消されたり、迫害されたりしてるらしいんですが、本当に主の恵みと守りの中で、クランジバプテスト教会は建てられていて、彼も兄弟姉妹たちもそこでお仕えすることができるんですね。皆さんの教会に対してはそういう直接的な迫害はないかもしれません。でも霊的な戦いは一緒なんです。私たちはそれぞれの場にあってこの霊的な戦いの中にある。なので、主にあって共にこの道を全うできたら幸いではないかということなんです。遠くを照らす光は近くを最もよく照らす。これはラージャス先生がよくおっしゃってたフレーズなんです。確かに、遠くを照らすためにはまずここからすごい大きな光がなければ難しいんです。私たち一人一人小さいかもしれませんけども、教会を通して兄弟姉妹が一つになって一致して祈り続ければ光は大きくなるわけです。で、その光は世界中の救いを必要としている方々に対して必要なんですね。いろいろこの世の中でいろんなことがあって左右されて、その働きをやめてしまったら救われる方も起きてこなくなるんです。状況大変ですよね、今私たちの取り巻く環境というのは。本当に大変です。でもそこに目を留めるのではなくて、いつも主に目を留めて、状況が良くても悪くても、この働きのために全うできたら、主がその十字架の道を全うされたように、私たちもできたら素晴らしいのではないかなと思います。多くの証人たちもおられます。先輩たちもおられます。何よりイエス様ご自身が私たちと共にいらっしゃるので、また、一日一日、一年一年を通して、主にお仕えし礼拝できたら素晴らしいことであります。お祈りします。神様ありがとうございます。本日の祈り会を導いてくださり感謝いたします。それぞれがそれぞれの場にあって主にお会いすることができました。またそれぞれの最善の時に主を信じることができました。ありがとうございます。私たちの歩みの中、 世の歩みの中には本当に多くのことがございます。悩み苦しみもあります。特に霊的な戦いが多々ございます。神様どうか弱い私たちを助けてくださいまして、主のご栄光を輝かせるものでありますようにお祈りいたします。今晩この地に建てられた船橋聖書バプトス教会において共に祈り会が持たれる幸いを感謝いたします。続けてあなた様ご自身が、皆様と共におられまして、この地に建てられた教会をさらに祝し導かれますように、今日のこの時をありがとうございます。心から感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。